今の最後に読まれたエペソ書5章、3節5節8節から見るとはっきり分かることは次のことではないかと思うんです。すなわちキリスト者として罪の奴隷となることもできる。キリスト者として感情的になり分別を失うということもあり得る。またキリスト者であっても妬んだり肉の欲に負けたりお互いに争いあったりすることも可能であろうと知ることができると思います。けども御言葉は次のように言っています。キリスト者誰でも主にある兄弟姉妹を愛すべきである。そしてまた主にある兄弟姉妹のために自分の命を捨てる覚悟も持つべきであるということです。ヨハネ第一の手紙3章16節にキリストは私たちのためにご自分の命を捨てになれました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと書いてあります。そして信者たち誰でも敵をも愛すべきであると聖書は言っています。子供が生まれても成長しないならばそれは周囲の人にとって非常に大きな苦しみであり悩みです。それと同じように人間が信仰に導かれても霊的に成長しないで霊的な赤ちゃんにとどまるならばそれは周囲の者にとって大きな悩みであり重荷であります。それは次のようなことによっても現れてきます。自分が中心にならなければすぐに起こってしまったり自分の後ろに閉じこもってしたりすることがあります。集会の中で誠の成長がないならば立法的になります。集会の中で誠の成長がないならば人は傲慢になります。集会の中で誠の成長がないならばそれは死んだようなものとなり冷たいものとなります。それは一体何のためなのでしょうか。パウロは病んでいるところを指摘して悪を見に出し御霊に満たされなさいとはっきり言っています。これは何か提案のようなものに過ぎないのではなくはっきりとした命令です。御霊に満たされなさいと。私たちは私たちの主イエス様の十字架を見上げましょう。イバラの冠がイエス様の頭に置かれました。主の御手と御足は釘で打ち抜かれました。私たちの身代わりとしてイエス様は我々の罪のために死んでくださいました。私たちは皆生きる誠の神に対して罪を犯しました。私たちは皆神の律法を犯しました。そして罪の報酬は死であると聖書ははっきり言っています。私たちの作り主である主イエス様は私たちの代わりにご自身の上に罰を引き受ける覚悟をしてくださいました。父なる神は私たちのすべての罪の債務を犠牲のために備えられた神の子羊すなわちイエス様の上に置いてくださいました。イエス様は我々の罪のために贖いであったのであり、イエス様の死は救いの代価でもありました。イエス様は本当に息を引き取り、死んでくださった後、 褒められました。けども主ご自身の、約束の通りイエス様は3日目に復活なさいました。よみがえられたお方としてイエス様は520人以上の人たちに出会い、40日目には弟子たちの目の前に手に引き上げられたのであります。それから10日経ってから、すなわち主がよみがえられてちょうど50日後に、120人の信徒たちは、イエス様が命令されたように一箇所に集まりました。ルカ伝24章の49節に、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高くところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいとあります。復活の50日後で弟子たちは御約束が成就されたことを経験しました。聖霊は120人の人たちの中に住まわれました。そしてその人たちは聖霊の宮となりました。使徒行伝2章4節はこの出来事について次のように短く語っています。彼らは皆聖霊に満たされましたと。聖霊の内住と聖霊の支配を通してこれらの人たちは根本的に変えられました。そしてこの50節以来、イエス様を自分の人生に受け入れるすべての信者たちは聖霊をも持つようになります。もちろん私たちは聖霊をはっきりと感じることができません。しかし私たちは聖霊の内住を計算に入れて、それを通して主に喜ばれる生活を営む力を受け取るということが大切なんです。私たちは皆聖霊が望むような余地を与えなかったことでしょう。私たちはみんな私たちのうちにおられる聖霊をしばしば悲しませたり、御霊を消してしまったりしたことでしょう。私たちはみんな非常にしばしば聖霊に満たされなかったことがあったでしょう。これはすべての敗北の根拠です。いかなる信者も自分の力で主に喜ばれる生活を営むことはできません。それですから御霊に満たされなさいという命令が我々に当てはまるのです。問題はいかにして聖霊に満たされることができるかということです。すべての本当のクリスト者の切なる願いは次のようなものでしょう。私は力、強さ、愛を満たされたい、愛に満たされたい。私は私よりも強い力を必要としている。しかし私はどうすれば聖霊に満たされることができるのでありましょうか。私たちが聖霊についてちゅっくりをするならば、聖霊はいわゆる三位一体の中の一つの人格であるということを知ることが大切です。聖霊は父なる神と御子なる神イエス様と同じように三位一体の中の一つの人格です。神はただお一人ですけれども、この唯一の神は三つの人格を通してご自身を表されます。そんなことはとても理解することができないとあなたは言うかもしれませんけれども、私もまた同じように理解できませんと言いたいと思うんです。